池田さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
ね、なんかめっちゃ今雨降ってきたですよね。横殴りの雨が急に取ろうと思った矢先により
心配になるぐらい降ってます。
はい、だいぶ降ってますね。さあ今日は何の話をいたしましょう。
今日はですね、もうレスラーとは切っても切れないんですけどね、はい、怪我の話をちょっとしようかな。
はい。怪我の話、うん、あれでも。池田さんって大きな怪我されてるんですか？
俺ね、大きな怪我してるんですよ。
あ、そうですか。
まあ、そんなに怪我多い方じゃないけど、一番最初ね、練習してる時に、ショルダースルーって技あるじゃないですか。
はい。
あれの受け身の練習してて、お尻の下に足が入っちゃって、
はい。
うん、で、足折っちゃってね。
はい。
うん、で、すごかったですよ。帰りの、その時ね、荻窪のアパートで、
はい。
暮らしたんだけど、
はい。
駅から15分以上かかるところで、
はい。
で、歩って帰ったんだけど、
はい。
もう、油汗が出るぐらい痛くて。
それ TPG の頃ですか？
そうそうそう。
ああ、ですよ。そうそうそう、なんかそうだ。なんか、ゲドさんの周年 DVD かなんかの時になんかそのエピソード聞いた記憶があります。
う
ん、はい。
そうそうそう。そんで、横朝ね、ゾウの足みたいになっちゃってね。
パンパンに腫れててますか？
パンパンに腫れて、足首がなくなっちゃって。
ええーうん。すぐ病院行ったんですか？
それで、その時さ、病院の掃除の仕事してたの。
あ、そうなんですか？
その仕事場に、見てもらいに行って、
はい、
うん、そのままその仕事場に入院した
って。めちゃくちゃあれじゃないですか、効率的じゃないですか。ええー、それでもあれですよね、うん、まあ、デビューしてない頃ですから、それがこうプロレス最初の怪我になるわけですか。
そうだね、うん、デビューする前の怪我で、で一番ね、
はい、
俺自身で言うと一番でかい怪我はあれだね、ヘルニア、腰のヘルニアにな
った。腰ですか。
そうそうそう。腰のヘルニアはもう人生で一番辛かったね。
それって癖になってこう長引いたりとかなんかしないんですか？
常にさ、
はい、
腰はずっと悪いんだけど、
はい、
なんか今回治んないなみたいな、はい、やっぱ一般的に言うぎっくり腰なんだよね。腰に負担がかかってくると固まってみたいな、はい、ぎっくりやるみたいなのがずっと言って、今回全然治んねえな、治んねえなと思ったら、はい、もうある日突然お尻にさ、
はい、
刃物刺されたみたいな、
はい、
痛みが走ってさ、
うん、
ほんで歩くこともできないみたいな、はい、なっちゃって痛くて、うん、それでやっぱり病院行ったら、
はい、
ヘルニアだしって言って、で、なんていうのかな、新幹ブロック注射って知ってる？
あ、なんかこう、神経みたいなところに
そう、中を、
はい、
骨の中を、画面に映して、
はい、
そこに、ピンポイントで、
はい、
注射入れるのよ、ブロック注射を。なんか造影っていうらしい、
はい、
造影の、それで、こうなんか一回、モニターみたいなベッドに、こう、うつ伏せで寝かせられて、それをこう一回、ビーって立てて、
はい。
うん。そんで、その、俺の腰の神経のところをさ、はい、こっちのテレビ画面に映すんだよね。それで、お医者さんがそっちを見ながら、腰に、
はい。
針入れるわけよ。
はい。
それで、あーってやりながら、こう、入れてて、そしたら、腰をさ、
はい、
スレッジハンマーでぶん殴られたようなさ、
はい、
衝撃が来たのよ。
はい、
で、ドーンつって、
はい、
うーって言ったら、ああ、おじさんが、ああ、入った入った入ったつって。
そんな感じなんですか？
うん、あれはびっくりしたね。
注射っていうか、入れられた瞬間のインパクトがってことですか？
だから、神経に到達したっていうことなのかもしれない。
はいはい。
本当にね、よく漫画で出てくるじゃん、こんなでっかい、
はい、
ハンマー、
はい。
あれで殴られたような気分。
シティハンターみたいな
やつですね。本当にね、体がドーンってなるの
よ。はい。
うん、あれはすごかったよ。
ちょっと想像したくない感じですね。
いや、本当。それで、あとは、こう、 まあそれだけじゃ治らないから、まだ、はい、炎症が残ってるじゃ、はい、痛いから、で、あの、お尻からさ、座薬中、痛み止めの座薬を一週間ぐらい入れて、はい、ほんでもうあの、何やっても痛いのよ。
わ
あ、ね、寝ることもできない、座ることもできない、はい、あの、唯一、あの、見つけた体勢が、はい、あの、右足だったかな、
はい、
右足の膝を抱えて、横になるっていう。
はい、その一択。
その一択
だったっす、
ね、それだけが楽だ、楽。
うわ
なんだよね。だ神経の怪我って、
やばいっすね。
面白くないんだけど、面白いなと思うよね。その体勢だと平気なの。
なんかちょっといいとこに入るんでしょうね、きっと。
なんだ
ね、はい、うわ
なんかそれ以外だとさ、
はい、もう楽な体勢がないとか言いますもんね、そういうのって普通だと。
ね、
は
い、いや人間すごいよね、はい、見つけ出す、
見つけ出す一択を、
そう
謎の体勢を見つけ出すんです
よ。あのトイレ行くにもさ、はい、あの娘のさ、はい、あの勉強する机の椅子にあの下にローラーがついてる、はい、あれこうやって押してトイレ行ってたの。
うわでも結構過酷ですね。
あれはきつかったわ。
じゃあちなみにそれはいつ頃なんですか？
何年だろう。あの、俺らが、俺それの怪我の後で、あの、なんか20周年、ジャドーゲの20周年興行みたいな。
20周年って、
なんか、
誰とやったんです
か？コラケンでやったんだよね。金丸とね、誰かと、なんだっけ、現場。
あ、はい。はい。
あれがそれの復帰戦。
あ、
うんうん、
そうなんですか。
はい、はい、はい。もう15、6年前ってこと
ね。はい。
うん、それが、あれはきつかった。
そう、欠場したというか、その、欠場の時はいつだったんですか？その、何ヶ月ぐらい欠場されてたんですか？
3ヶ月ぐらい欠場。
あ、そうですか。
レスラー人生初めて3ヶ月。うん、3ヶ月以上休んだことないね。
はい。う
ん
う
ん
うん、
あの、俺、肘のさ、
はい、
こっち左の三頭筋が一本切れちゃってんだよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。三頭筋って三本あるじゃない。それの一番下っていうのか。
はい。
うん、下の筋肉が一本切れちゃって。
あ、そうなんですか。うん、
それあの、アシュラ原さんに、
はい、
あの、トップロフから、ムンサル、場外にムンサルで行ったんだよね。
はい。
あの人さ、あの、俺のムンサルとビクともしないでさ、壁に当たったみたいになっててさ、ドーンと当たって、
はい、
でそのままズルズルと落ちて、
うわ
肘で自分の頭カバーしたら、はい、バキッつって、
うわ
これ完全に折れたなと思って、そんぐらい痛かったんだけど、で、まあ結局、まあ肘のあの骨が一本欠けて、
はい、
その三頭筋がついてる骨が欠けて、
はい、なるほど、ついてたところが。
三頭筋が一本切れちゃって、上にビヨンって上がっちゃって、で、医者行ったら、あの、まあ、あの、手術するなら、その、すぐしなきゃいけない。引っ張って、つけて、で、何ヶ月も休むのかな、みたいな。はい、で、俺、あの、その後さ、一週間後くらいかな。で、あの、道のくプロレスでさ、なんか、リユニオンつってさ、
はい、
なんか、同窓会的な、ウルティモドラゴンとか、まあ、邪道派道とかが出るっていう、
は
い、
ユニバーサルの
試合があって、
はい、
ああ、でもそれ、メインだしな、
と。ああ、そうですか。
メインで、だから、それ休むわけいかないよな、と思って。で、手術もしないで、もう肘も、ほぼ動かないぐらいに、テープでガチガチに縛って、試合したら。
うわぁ。うん、なんか断裂ってあれですもんね。その本当にその瞬時の判断というか、なんかヒロン選手かなんか聞いたことありますけど、うん、もうすぐ手術して、時間かけて治すか、もうな、その状態になれるかみたいな、
そうそうそう、
ことを聞いたことありますね。はい。
なんちゅうのかな、こう、まあ一本上に上がっちゃってても、なんともないっちゃなんともないの、
うん。うん。
ただ、あの、力はちょっとね、落ちるけどね。そういう。俺、あの、怪我で、長期欠場したってのは、その時ぐらいかな。
あ、そうですか。う
ん、その、ヘルニアの時ぐらいだね。うん、
これだけのキャリアで、それってやっぱすごいですね。
そうだね。
はい。
怪我に強い人とかさ、
はい、
怪我に弱い人がいるんだよね。あの、 やっぱりその、痛みに強い人と、うん、痛みに弱い人って、うん、もう何百人もレスラー見てると、はい、ああ、そういうタイプいるなっていう、うんうん、があって、俺は多分ね、痛みに強いタイプだね。
そうですか。
うん、
あともう受け身のうまさではないかと思います、
ね。あ、まあね。
はい。
でもあの、この、怪我するかしないかとかさ、
はい、
これはあの、もう、運だよね。
ああ、
うん。これあの、その、痛みに強いか強いか強くないかっていうのも、これ、もう、期待ようがないからね。だからあの、運で、そんでさ、あの、怪我する人さ、あの、特にあの、背骨の首とかのヘルニアになる人とかって、
はい、
あの、前にお医者さんに聞いたんだけど、このヘルニアっていうのは、あの、首の骨と骨の間からの、ちょっとジョイントがあって、はい、それが、グッてこう衝撃でビュッて外にはみ出す、はい、はみ出すの。これがヘルニアに、
はい。
で、俺も首ヘルニアなのよ。
はい、
だけど、そこのあの、神経が両側に、背骨の両側に神経が通ってるんだよね。はい、その前、そこに、あ、ちょっと隙間があるんだって。その隙間が広い人と狭い人がいるんだって。
ああ、なるほど。
うん。だから、ヘルニアといっても、ヘルニアの人はね、多分何人もいるんだよね。ただ、ヘルニアの症状が出てる人、出るか出ないかだけの話なんだって、ヘルニア。
その広さとはみ出し具合のバランスですね。
これもあの、だから、運だよね。運というか。
生まれ持ったその、
生まれつきの、はい、あの、あれだから、俺もヘルニアなんだけど、そこに、神経に当たってない。
当たってないですね。
うん、その、狭いし、そこが、空間が狭い人は、あっという間に症状が出ちゃって。
なるほど。
うん、そうそうそうそう。
それってもう骨格とか、もうそういうもう、作りの話ですもんね。そうそう、
はい、生まれつきの話だから。
はい。どうしようもないですもんね。
そう、運よ、だから。
鍛えようないですもんね、
うん。で、あの、怪我をさ、もう、怪我しないためにもう、みんな気をつけてるとさ、はい、練習もしてるだろうしさ、だけど、やっぱりこれ、怪我防ぎようがないよね。本当、これ、運だなと思うんだよね。
全く同じ角度でというか、全く同じ角度で全く同じ受け方をしたとしても、怪我するときと怪我しないときとかありますもんね。
そうだよね。
はい、
その、まあ、あの、ね、あの、運動神経で、あの、怪我を、回避するっていうことも可能といえば可能だとはやってて、それは思うんだよね。
はい、
あの、とっさの判断で、この技をもらった時に、あ、今、こういう受け身取らないと首から突っ込むなとか、はいはい、そういう判断をできる人とできない人っていうのもいるとは思う。
あと、うん、もう猫的な本能でこう、
そうそうそう、
行く人もいますよね。
だからそれは多分、はい、運動神経なのかもしれないけど、うん、その、それで防げる人と防げない人っていうのも
いる。
いるとは。
はい、
うん。
あとこれやっぱあの、単純にもう生き物として強い人いませんか、
そうそう。いる。だから、それは本当に運だよね。
はい。
もう親に感謝する以外ない。
この人、なんで無傷なんだろうって人いるじゃないですか。
そう。いるのよ。本当にいるのよ。うんうんうん。昔さ、あの、ジェリコ、クリス・ジェリコ。
はい、ええ、ええ。
あいつはね、体強いよ。
あ、そうなんですか。
うん、だから未だにあんな元気でやってんだなと思う。
そうですよね。
いや、強い、あいつ体。
はい。なんか、ね、1年2年の間ぐらいに、有刺鉄線突っ込んでましたけど。
いや、あれは本当に強いなって俺、付き合ってる中で思った。
はい。
あいつは体絶対怪我しないな。
あ、そうですか。そうですね。あと、岡田さんもそうじゃないですか。
あ、岡田も強いね。
はい。なんかあの、超人とか言われてましたけど、うん、なんか本当に生き物としてすでに。
本当にそうなのかもしれない。
はい、うん。なんかもう多分、強い生き物なんだろうなって、こう、旗から見てても思うような瞬間がたくさんありましたね。
そういう人いるよね、うん。でも、その、あの、前にさ、
はい。
あの、円楽師匠って、
はい。
何年かの間殴られた、
はい。
あの人と俺付き合いがあって、
はい、
ちょっとあの季節に、こう、もうすげえ世話になってるから、
はい、
ネットになってたから、贈り物とかすると、
はい、
こう、はがきを返してくれ
るね、はい。
ありがとうってはがきを、はい。そこにさ、あの、無事これ名馬っていう いろんな、いい言葉を書いてくれるのよ。
ええー、うん、それで。おしゃれですね。知的で。
そうそうそう。で、もうほとんどありがたい言葉なんだよ。で、一個も、すごいのがあって、無事これ名馬っていう言葉があって、はい、で、怪我をしないように頑張りなさいよ、みたいな。はい、それから、無事これ名馬ってこう、ね、まあ、いや、これ、本当にそうだなと思って。
素晴らしい言葉ですね。うん、怪我しないのが一番だよってことですよね。
怪我しないだけで、怪我しないだけで、これは名馬なんだっていうね。だから、いろいろこう、ね、レスラーとか見てて、はい、これ本当だなと思って、怪我しないってのはこれ、才能だよね。もう一番大事な才能かもしれないよね。
うん、そうですよね。うん、いや、なんかその、元々の強さ、それから受けの、その技術判断とか、もう含めですね、うん、本当にもう、またあと運もありますし ね、うん。いや、すごいですね。
ね、
結構やっぱでも、まあ真逆の人もいますよね。結構怪我しやすい方っても結構やっぱいますよね。なんかね。
そうだよね。ねえ、もう、俺は、もう 70% これは運だなって思うんだけど。もうみんなだって、怪我しないための受け身の技術は一通り習ってね、はい、やってるわけだから、それ、まあ、あんまり習ってない人がやったら怪我するのは当たり前だけど、ちゃんと練習をしてからリングに上がってる人はね、うん、もうこれ運よ。うん、まあ、でも、そんで、レスラーっていうのは、もう昔からよく言われるのは、治そうと思ってもダメだよね。治んないから。うん、もう、怪我したら、付き合う、一生付き合うつもりで。
ああ、なるほど。
色、うん、っていうのはよく言われたよね。
はい、
うん。まあ、試合してたら治んないよ。絶対治んない。うん、だ、アシュラ原さんなんてさ、
はい、
今の聞いてる人知らないかもしれないけどね。アシュラ原
さんって、ね。いや、もう、いやいや。知らなかったら調べていただきましょ
う。は
い、伝説の、伝説の方ですからね。
怪我のデパートだよ。
あ、そうなんですか。
すごいよ、あの人。あの人だってね、毎試合前は両膝にテープガッチガチになるよ。で、誰かに聞いたら、あの人、両膝の靭帯ほぼないんだよ、あの人。そんで、よくご飯とかさ、
はい、
一緒に昔連れてってとかさ、はい、で、お酒あの人飲む、よく飲むんだよね。うん、で、こうやって自分の指で、必ずこうやって、自分のまぶたをこうやって、やってんのよ。
引っ張り上げる。
そう、テーブルに肘ついて、
はい、
で、こうやってやってんのよ。
はい、
ほんで、ある日、誰かが聞いたんだよな。これはどうしてですかみたいな。
はい。
したら、いや、俺もう、まぶたの筋肉がねえんだって。まぶたの筋肉がないから、はい、こうやってやってないと。
手動で上げなきゃいけない
ってこと。目つぶっちゃうんですよ。
はぁ、
すごくない？
なんか、すごいエピソードですね。
そう。はい、そんで、あの人すっげえごついからでしたじゃん。
はい。
だけど、あの人、肘をこう締めた、
はい。
腕立て伏せしかやんないんだよね。
え？
で、それしかできないんだって。他が痛すぎて。練習って言ったら、肘を開けてやる腕立て伏せできないんだって。
はい。
肘を締めて、
はい。
やる腕立て伏せしかできないんだって。
え？もうボロボロになりすぎて、
そう
できる練習はそれ一択ってことなんですか？
そう。
それは半端ないですね。
半端ないでしょ。で、あの人さ、プロレス界に入ったのは30歳ぐらいかな。
はい。
で、
ラグビーでしたっけ？
そう、はい、世界選抜に選ばれてるぐらいの有名なラガーマンでさ。
はい。
うん、で、プロレス、ラグビーを始めたときは、身長が183センチあったんだ。
はい。
バリバリや、最初の頃。
はい。
で、引退、アシュラ原さんが引退して、ほんでその時にさっき言った円楽師匠が、
はい。
原さんとすごく仲良くしてて、はい、原の引退期限にハワイでも行こうかっつって、
はい、
でハワイ俺らも一緒に
連れ
てってもらって、うん、で俺原さんと同じ部屋で一週間ぐらい過ごしてた
よ、はい、
でそういえば原さんの後からさどこ行くにも原さんの後ついてってさ、
はい、
うん、でそういえば原さんってラグビー始めただけ180センチあったよな、つ、
はい、
と思って言ってたな、と思って。で、後ろから、でも今ちょっと、絶対この人今180センチないな、と思って。
はい。
で、後ろから行ってちょっと、背比べしてみたんだよね。そしたら、俺より、ちょっと高いぐらいの、
はい。
なってて、俺が、まあまあ170ぐらいなの。
だいぶだいぶ、やっぱ10はだいぶ縮んでますね。
引退するまでに、はい、この人、十数センチ、背骨縮んだんだなと思って。でも、あんだけ怪我を抱えてて、
はい、
で、多分背骨が、今までか数々の衝撃で縮んでて、
はい、
あの人も首曲がったままなのよ。首がまっすぐならないんだよ、
はい、
うん。で、ずっと首をこう、どっちかに。あれしてて、
はい、
それもあって俺と一緒ぐらいになっちゃっててさ、
はい、
これすごくない？
すごいですね、うん、
この人にレスラーはお前怪我とは一生付き合わなきゃダメなんだって言われたらそうですよねって言う
しかないよね。ちょっと過酷すぎますね。
いやすごいよ、うん、まあ、本当だよ。この人、レスラーは、
はい。
一生付き合わなきゃダメだって言われたら、付き合うしかないなって思う。
その通りですねって言うしかないですね。
わかりましたって言うしかないよね。
へぇ、あ、そんなだったんですね。
そうそう。
すごいですね。
へぇ。俺さ、あと、こう、道場でさ、
はい。
練習しててさ、
はい。
で、スーパーセットっていうやり方があるんだよね。
あ、こう。はい。なんか表と裏と両方やるみたいなやつです
ね。いや、例えば胸の筋肉でやるんだったら、はい、ダンベルを2種類用意しておいて、
はい、
で、重いので、ダンベルプレスをやって、で、限界まで追い込んだ直後に、今度、ダンベルを変えて、今度フライっつって、こう、はい、開いてやるっていう、はい、それをで限界まで追い込むっていうスーパーセットっていうやり方があるんだけど、はい、それを道場でやってて、で、ダンベル2種類用意して、で、こう、ダンベルプレスでこう、わーっと追い込んで、で、ドーンって、落とした瞬間に、はい、ダンベルと2種類用意してるからさ、下にもう一個ダンベルがあるわけで、
はい、
で、ダンベルとダンベルにさ、この指挟んじゃって、
うわ
っ、そんで、ここがさ、左の人差し指がさ、二つに割れちゃったの
よ。ちょっと想像したくないですね。
ほんで、二つに割れちゃって、もうその時はやっぱり痛くもなんともないよね。もう麻痺しちゃってるから。ああと思って、ちょっとびっくりして。
はい、
もうやっべ、指二つに割れたと思って、
はい。
ほんで、これ、やっぱり怪我の知識が一応あったからさ、
はい、
これで確か流水して、消毒して、で、これ病院行った方がいいなと思って。
はい、
で、その時さ、道場行ってさ、
はい、
流して、ベアーって流水で流して、で、まださ、ファレがさ、
はい、
まだ練習生だった、
ね。ああ、そうですか。
そうそうそう、はい。そんな昔の話なんだけど、
はい、
で、ファレが練習生でいて、で、あーって、ファレがいたから、あ、ファレ、ちょっと消毒液持ってきてくれないって言ってさ、はい、で、水で流して、消毒液、はいって言って渡されて、あ、消毒液かけようと思ったらさ、ベンジンでさ、傷口にベンジンかけるとこだって。
早く。
ファレ、これベンジンだよっつって。
危ないっすね。いや、よかったです、ちょっと。
うん、もう。で、そのまま駒沢の病院行って、縫い合わして、
はい。
うん。
うわぁ、想像したくないっすね。
そうそう。だけど、それでも、試合は休んでない。
え、マジですか？
休んでない。1試合も休んでない。
よくできますね、それで。
そうだよね。そのね。
よかったです。ベンジンかけて、
いや、ベンジンかけなくてよかった。あれもあったよ。こう小指がさ、
はい、
試合でさ、
はい、
なんかやった時に、トップかなんか飛んでった時にさ、小指が、関節が逆に完全に曲がった。
漫画みたいですね。
うん、完全に曲がった。うわーっと思って。まあ別に痛かないんだけどさ。
あ、そうなんですか？
いや、痛かないんだよ。
いや、絶対痛いですよね。
いや、その時は痛くないの
よ。あ、そうなんですか？
すごい衝撃だと、
はい、
もう感覚が麻痺するんだ、
ね。麻痺しちゃうんですね。
そうそうそう。その時は別に痛くもなんでもないのよ。痛いのは、これを戻す時は痛いの
よ。ああ、まだ想像したくない話ですね、それも。
ただ見た目にびっくりするっていうだけの話で、はい、だから慣れてしない人ってさ、血が出るとさ、こう、パニックになったりするじゃない。はい、で別にね、痛くないんだと思う。俺の経験から言うと、痛くないけど、それにびっくりしちゃってパニックっちゃうのよ。
はぁ、
うんうん。そうそうそう。俺らまあ、怪我に慣れてるから、
うん。
うん。もうそれぐらいじゃ全然びっくりしないんだけど。小指が曲がったぐらいじゃびっくりしないんだけど。はい、うん、で、うわーっと思って、これやっちゃったらめんどくせえなと思って、はい。で、この、コンつって、入れるんだけど、
はい、
うん、それは、その時は痛いんだけど。
う
ん、でも、その後、その時まだちょっと、パチンコの中毒で、
はい、
うん、小指使わないでパチンコしてる。
それはでもちゃんと病院行くんですよね。
病院、小指？
はい。
小指行かないよ。
行かないんですか？
行かない。新日本はだってトレーナーがいるじゃない。
ああ、
トレーナーの先生がいるから、
はい、
その人に、もう、その人が、こうやって、ピッて言って、パキッて、うん。その前ね、どこだったかでもやったんだよな。インディーの頃。
はい、
インディーの頃は、こうやって、このまま病院行った。逆に曲がってない。曲がってない。まあまあ。先生に、あいつってポンつって入れてもらって、あ、いいですよ。
脱臼してってことですよね。
脱臼だね。うん、脱臼。
はい、皆さん最初に大きな怪我はほとんどないって言ってたんですけど、うん、全然一般的にしたら大きい怪我ばっかなんですけど。
もうそうかもしれない。
さじ加減が本当に。うん、
いや、そう。ちょっと、俺も麻痺してるのかもしれない。怪我に対してね。うん、
だそういう、その下道さん的には細かいことも山ほどあるってことですもんね。
そうそうそう。はい、もう今はでも、そういう意味で言ったらもう痛いとこだらけ、今はね。うん、もう、やっぱり積み重ねっていうのはやっぱり一番怖いよね。
蓄積はすごそうですよね。
蓄積の怪我が一番怖いね。うん、やっぱり神経の怪我は怖いね。
いや、ちょっと神経はもう。
神経の怪
我、うん。あれそうね。
神経の怪我は怖い、うん。
ちょっともう、下手すると下手してしまいますもんね。
うんう
ん、
こう、医学的にさ、認められてる、はい、ステロイドとかもあるんだよね。
ああ、はい。
怪我を治すために。
治すため
とか。例えば、背骨なんかがボロボロになってくると、もう筋肉でそれを固めとかなければ、もうあっても歩けなくなるなんていう場合は、うん、ステロイドが使用されるらしい。
もう動かすためのってことですよね。
そうそうそう。うん、そうだね。
はい。
うん、そういう、ね、そんなんで、持たしてんだ、みんなね。
うーん、いやー、でも本当リアルですね、そこら辺は。
うん、昔さ、はい、よくさ、今の俺がそうなのかもしれないけどさ、普段さ、こう、椅子から立ち上がるときとかさ、
はい。
いやーっつって、なんて言いながらさ、
はい、
よいしょーなんて言いながら、やってるレスラーが見ててさ、
はい、
ベテランレスラー見ててさ、いやで、そのレスラーが、リングに上がるとさ、うん、動くんだよね。
そうですよね。それはもう、
不思議でしょうがなかったけど、はい、うん、今、なんとなく分かってきたわ。リングに上がると、なぜか動けるんだよね。
不思議ですね。
うん、
また、リングだと、やっぱアドレナリンが出てるから、こう、怪我しててもなんか、控え室帰ってから痛くなるみたいなこととかおっしゃいますよね、多分。
いや、それはあるだろうね。うん、それがでも、本当は、 良くないよね。
絶対良くないと思います。
まあ、いいことなんか一つも悩んだのかよさ、うん。体にいいことしてないからね、基本的に、ね。
多分こう、異常な状態ですもんね、
うん、それね。
多分普通からしたら。
うん、ほんで、ダメージを与え合う作業だからさ。
あ、確かにそうですね。
これはもう、体にいいはずはないんだけどさ。
そうですね。うん、
健康でいようなんていうのは虫のいい話だけど。この商売して。
そうですね、うん。多分人間の体、頭から落とされるにできてないですもんね。
そうだな。うん、そらそうだわ、
はい。過酷ですよ、本当に。
だから、もう、一生付き合えって言うんだろうね、みんなね。
直近はないですか、お怪我は。
直近、もうね、でもね、この前ね、こう、今、無所属と試合してるやん、
はい。
もう本当に一昨日ぐらいの話なんだけど、
はい、
長井にヘッドロック取られた瞬間に、はい、首がバキッつったのびっくりした。
は
もう、俺、やっぱり、もう、首がさ、
はい、
硬いんだよね。
ああ、
うん、
その蓄積もいろいろありでしょうね。
なんだろうね、
はい。
こう、今なんかさ、車運転しててさ、
はい、
こう、左をさ、はい、左の、後ろ見なきゃいけない、
はい、
時とかあるんじゃない、
はい、
バックミラーとサイドミラーでもちょっと見えないような時があるじゃない、
はい、
それがきつくてね。
ちょっと怖いですね。
だからそういう時はもう、本当に一回止まって、ゆっくり慎重に見てから行かないと、だいぶ、時間かかっちゃうようになっちゃって、もう、今となっちゃうもう、首も曲がんないよね、うん。肩も痛いし、肘も痛いし。腰はもう昔からなんだけど、ね、
はい、
うん。膝だけ元気。
あ、そうですか。
膝は俺なんともないんだよね。
あ、そうなんですね、うん。膝だけ集中的に悪くなる人いますもんね。
そうだね。うん。その、なんだろうね、これ。試合のやり方によってとかあんのかもね。俺は昔から腰なんだよね。
ムンサルト系の方は大体膝行っちゃうイメージありますけどね。
でも俺も
一時期使ってらっしゃいましたよね。
スプラッシュフィニッシュしたからね。
そうですよね。うん、場外もムンサルトされてました
ね。ムンサルトとスプラッシュじゃ違うのかな。ムンサルトは、こう、膝の方から勢いついていくかな。
ああ、そうなんですかね。
そうかもしれない。
なんかイメージありますよね。使ってる技によってこう。
ああ、まあそれもあるね、多分ね。なんだろう、こう。例えば、石井とかさ、
はい、
ああいうレスラーは、だいぶ消耗激しいよなって、なんか、見てて思う、ね。石井さんは、
とてつもないダメージ蓄積なんじゃないですか。
あいつさ、
はい、
体はちっちゃいじゃない、
はい、
ほんで、でっかいやつ相手にさ、真正面から行くじゃない、はい、ああいうやつだって、やっぱ、ね、それで、片方で、俺みたいなレスラーもいるわけじゃない。すかしちゃうっていう。う
ん、確かに石井選手とかもうあれですよね。多分もう、普通で言えばもう、ボロッボロなんでしょうけど、ね、多分根性というエンジンで動かしてる感じがしますよね。
あれ、思わないのかね、俺なんでこういう試合スタイルをチョイスしたんだろうとかって思ったりしないのかね。
ふと我に帰られても困っちゃいますけど。
いや、思ったりしないのかなって俺たまに思うよ。うん、
でもあれも生き様ですよね、もう。
まあな、
はい、うん。
あれをチョイスしたんだからしょうがないんだろうな。
しかもなんかこう、あんまり言わなさそうですよね。
ああ、言わないだろうね。そういうタイプじゃないもんね。
はい、
だから、ああいう試合スタイルになったのかもしれないね。うん、
なんかこう、ここが痛い、あそこが痛いって、あんまりなんか、めっちゃ痛くてもあんま言わなさそうなイメージありますよね。
言わなそうだ
よね。はい、今はね、もうチーム、あれですけど、うん、昔はケイオス一緒だったじゃないですか。
まあそうだね。
はい、
うん。まあ、あんなやつはまともな試合、まともな話はできないけどね。
うん、そうなんですか、
うん、お互い様だと思うけど、向こうもそう思ってんだろ
う。そうなんですね。意外と、ね、お二人長いですからね。
まあ、まともな会話したことは一回もないと思うわ。
そうなんですか。ちょっと今日は怪我の話を。あれですよ、ね。なんかちょっとあれでしたね。多分、ゲドさんが考えられているその怪我の重さが多分一般に当てはめたらもうすでに大怪我ってことは多分分かりました。
なのかもね。
はい、
まあ、 毎日のようにね、はい、ちょっとした交通事故に。
いや、そうですよ、本当に。いや、本当そうですよ。
うん、もう、はい、ちょっとね、そういう仕事なんだっていうのはね、はい、ファンの人もそう思って見てくれるとね、ね、レスラーも。
プロレスラーを見たらいたわりましょう
って、うん、救われるかなっていうところは、怪我の話についてはそういうことだね。
はい。うんうん、ありがとうございます。だいぶ、はい、だいぶ参考になったというか、だいぶ想像すると痛いシーンがたくさん出てきましたけど。でも、怪我に気をつけて、これからもお願いします。
はい、はい、お願いします。
ありがとうございました。
どうっす。